皆さん、主のご復活おめでとうございます。感染対策をいろいろ考える中で、通常通りの聖週間、またこの聖なる3日間を過ごせなかったことは、本当に残念であり、そして皆さんにも申し訳なかったなと思ったりしています。復活のろうそくを清めまして、で行列をして、旧約聖書ろうそくの頃に手を見たらですね、ろうそくのろうが手についてたんですよ。で、栄光の参加の時にちょっと気を緩めまして、このろうを手でこすって落としたんですけど、落としながらハッと思ってですね、誰がそうですとっていうふうに誰かが言ったような気がしてですね、びっくりしてわーっと思ってもう途中でやめました。確かに私は掃除しないので、誰が掃除するとねっていうふうな声がですね、なんとなく聞こえたような気がしました。私この10年くらい、聖週間の説教は受難の手術の時点で全てを用意して臨んでいるんですが、毎年同じ繰り返しですが、復活徹夜祭のこの説教は聖金曜日説教準備の後、30分も経たずに取り掛かっていまして、これは自分自身の問題なんですが、さっきまで十字架の手は開かれていますよ、あなたはこれを見てどう答えるのですかと考えていたのに、パッと切り替えて、お復活おめでとうございますと原稿を書いてるわけですね。で、こういうことも思いました。復活徹夜祭の福音朗読は、永年こそ復活したイエスが現れておはようと言うんですが、この B 年 C 年、今年の朗読もそうです。朗読では天使の出現と空の墓、この材料だけでもうずっとご復活おめでとうございますの原稿を、説教を準備しているわけです。この30年この方ですね、準備しているわけです。これどうにかならないのかなと思ったりもしますけども、洗礼の規則ですから皆さんに言っても仕方のないことなんです。ただ空の墓であっても、香料を持って出かけた婦人たちを動かすには十分な材料でした。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか、あの方はここにはおられない、復活なさったのだ。輝く衣を着た人はイエスは復活なさったと証言し、婦人たちを次の行動に駆り立てたのです。それでも婦人たちに勇気を与えている力は、もっともっと深いところにあると思います。復活したイエスがその行動する力を与えてくださっているのでしょう。ただ今日のようにこのイエス様がその目の眼前にいないので、何か見える印を探したいです。どこかに印はあるでしょうか。やはり私は金曜日の出来事をイエスと共に辿ってきたこの婦人たちのついていったということが行動に駆り立てているのだと思います。婦人たちは弟子たちよりも近くでイエスの最期を見届けています。開かれた和解の手、血まみれの手を取り、イエスによる和解に加わりました。和解のために手を開いて 十字架の上で命を捧げ復活し、イエスはその手を取った人と今ここでも共にいて、次の行動へと駆り立てているのです。婦人たちの次に和解のために差し伸べられた手を取って呼びかけに応じる相手は弟子たちです。そのため婦人たちは復活したイエスに送り出され、弟子たちのもとに急ぐのです。出来事を告げられたペトロは墓へ行き、何をなすべきかを考えます。ペトロは私たち全ての象徴です。何をするにも力が足りない私たちがイエスのために何かお手伝いするにはどうすればよいのか考える必要があります。それは何はともあれ空の墓を訪ねて、その後復活したイエスに和解の手を差し伸べてもらい、その手を私たちが取るということです。和解のために差し出された手はひょっとすると釘跡の生々しい手かもしれません。その手に釘を押し当てたのは私の罪だったかもしれません。そうと分かっていても、私たちは復活したイエスの手を取らなければイエスの弟子ではなくなってしまいます。私たちがその手に釘を押し付けたのに、それでも復活の主は私たちに手を差し伸べてくださいます。私たちはその慈しみによって死んだも同然の状態から作り変えられ、復活の証人としてもらえるのです。